毎月公開中の新作映画についてネタバレ上等で語り明かすパラキートシネマクラスの時間が今月もやってまいりました。お相手はライターの鍵和田と
広瀬淳です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で今月取り上げる映画早速紹介していきたいと思うんですけれども、マイケル・マン監督のフェラーリという作品になります。でまずはちょっとあらすじから入っていければと思うんですけれども、まあ、フェラーリっていうタイトルの通り、フェラーリっていうまあ自動車会社の、創業者であるエンツォ・フェラーリさんの、まあ、伝記的な映画ではあるんですが、まあ、最初のシーンが、フェラーリさんがレースをしている、あの車のレースに出ているフェラーリさんの、まあ、白黒の、まあ、サイレント映画的とも言えるようなあのシーンから始まって、そこで、一回そのシーンが終わると、あの1947年にフェラーリさんは、エンツォ・フェラーリさんは妻のラウラさんと一緒にフェラーリっていう会社を設立しましたっていう字幕が出て、でこの話自体は、その創業の10年後である1957年1年の話であると。でその1年は割と2つの、大きく分けて2つのストーリーラインがあると言えそうで、1つが、まあ、経営難に陥っているフェラーリがなんとか立て直して、ミッレミリアっていう、まあ、耐久自動車の耐久レースに優勝することでなんとか経営を立て直したいっていうふうに目論んでいて、まあ、そのレースに至る過程がまず一つの軸としてあって、もう一つの軸は実はエンツォさんっていうのは、ラウラさんとは別の女性との間、まあ、その女性はリナ・ラルディさんっていう人なんですけども、その人との間に婚外子がいると。でその婚外子の存在はもうほとんど町中のみんなが知っているんだけれども、ラウラさんだけは知らなくて、でじゃあその子をどうするのかっていう、まあ、夫婦の物語がもう一つの軸としてある。でその二つの物語が、同時並行的に描かれていくっていう、まあ、そういうようなストーリーと言えるかなと思うんですけれども、広瀬さんはこの作品どうでしたか？
いや面白く見ました。はい、
どういうところなんですか？
いや、まあ、なんかまずね、そのやっぱりフェラーリ、マイケル・マン・フェラーリっていうぐらいだから、マイケル・マンが関わったフェラーリ VS、フォードでしたっけ、
フォード VS フェラーリ、
うん、フォード対フェラーリっていうね作品のことを、まあ思い出さずにはいられないわけだけど、まあ、まずフォード対フェラーリとの関係で何が違うのかなっていうのが、まあ、ちょっといろいろ関心がありました。はいはいはい、向こうはね、なんとか、まあ、なんだっけ、なんていう監督で、
あ、ジェームズ・マンゴールド、
ジェームズ・マンゴールド監督で、監督は違うんだけど、まあ、例えばあの、自動車がその、レースのね自動車を、最初なんかこうすごいスピードで前進するカメラでコースを撮ってて、で向こうからこう本当に撮りたいこう車がやってくるっていう、こう斬新なあのレースの撮り方っていうのは、もうすでにフェラーリってフォードとフェラーリですでに開発されてて、今回も使ってるっていうね。ただその今あの鍵原さんがおっしゃったその1920年代なのかね、あれね、20年代だってい う, そう位置づけになってる、そうフェラーリさんがレースに出てますよって言って、このなんかインチキ白黒映像みたいなのはさすがにまあやってないけど、それやったらでまあ幅ない、まあでもそういうこと、まあ、これ関してだから、まあそういうなんかこう、まあ、監督作品じゃ、フォードとフェラーリの方が監督作品じゃなかったけど、まあ、そうは言ってもね、なんか
制作組織として
そうそう似てるところが、まあ、なんかこうあるんだけど、うんうん、まあ、と同時に全然違うところがあって、フォードとフェラーリって僕はあの大学で経営学部っていうところに所属しててね、まあ、で経営学部の学生にね何回か勧めたことがあるんですよ。まあ、で経営学部で学ぶってのはどういうことですかって言うと、別に経営者になるってわけじゃなくてね、どっちかっていうとその 従業員っていうのが2種類いて、要するに計画立案するような従業員と、その計画立案されたものに沿って実行する従業員っていうね、2種類の従業員がいて、まあ、そのうちの、その計画立案する従業員になりたいっていうのが、まあ、経営学部に行く人の、まあ、というか経営学部に行く人たちはそんなこと気がついてないかもしれないけど、まあ、一応アイデアとしてそういうアイデアなわけだよね。別に起業して経営者になろうとかそういう話じゃん、まあ、基本はないわけで、で、まあ、そのフォーテ・フェラーリって、そのなんていうか計画立案側とその実行側のこの上下っていうか、なんかこう階層的なんか対立みたいなものが、まあ画面の中でその垂直軸に上下みたいな感じで、まあ描かれる作品で、で、まあその、まあそれ、あのよく言う、その経学部、経学風に言うと、そのスタッフ&ラインとかって言われてて、まあスタッフとラインっていうね、その計画するスタッフと実行するラインところが、まあそのフェラーリ、フォーテ・フェラーリで一番重要なのは、そのフォー、特にフォー、まあ、フェラーリのことはあんまり出てこないんだけど、フォード社の中で、要するに計画立案側と実行側の間で、まあ、上下みたいな感じで、こう、画面の中でも位置づけられてんだけど、だからつって、上の言うことを下側そのまま聞いてるわけでもなんでもないっていう。でいう、そういう感じ。で、あの、それで、その、まあ、そうは言ってもフェラーリの方も出てきて、でだからフェラーリはだけどどうやって出てくるか、基本的にエンゾ・フェラーリが出てくるんだけど、まあ、それでそのなんかフォードの下の人たちが、エンゾ・フェラーリを見上げるみたいな、これなんかこう、なんていう、対角線みたいな、だからこう上下の垂直線だけじゃなくて対角線みたいなのも大事である、まあ、そうは言ってもどっちにしても画面がに上下に二分割されているに対して、まあ、あのフェラー、今回のフェラーリは、まあ、それ全然ないで、全然なくて、一番まあ特徴的だと思うのは、あのフォード&フェラーリの、フォード vs フェラーリの時の、そのね、アイア国家とかっていう、リー・アイア国家とかっていう、まあ、あの、まあ、そのスタッフ側の、あのフォード社のスタッフ側の、まあ一番、まあ、いろんなこと考えつく、リー・アイア国家っていうのが、まあ、下で、まあ、まあ、レース中に作業してる人に電話するんだけど、それがもう本当に上から下に電話してるっていう感じで描かれるんだけど、今回じゃあフェラーリ、エンツォ・フェラーリが、まあ、現場に電話するっていうシーンがあるんだけど、まあ、全然上から下に電話してるような電話じゃないっていう、で、まあ、それがすごい大きい違いだよね、まずね。でだから、うん、エンツォ・フェラーリがそのなんか自分も、うん、なんていうの、自分もそのレーサーだったっていうことが、まあ、それがそのままもうその積んで、そのなんかこうスタッフとラインで、ラインから離れたスタッフのところに自分の身を置くっていうことにならない、なんかこうきっかけになってるっていうか、うんうんうん、で実もみんなと同じ地平のところにいるっていう、それがまあ、あのそのフォーテ・フェラーリと今回のやつと違うところで、ね、だから水平なんだよね、うんうんうん、で水平 でじゃあ何が起きてるかっていうと、ちょっと見比べてみようみたいな感じなんだ、どっちかっていうとね。で何をと何を見比べるかっていうと、例えばあのこれあのマセラッティとかいう話があるんだけど、あんまりマセラッティとフォードを見比べようっていうのは正直言うとそんなになくて、そうじゃなくて、まあ、今梶川さんの説明にもあったような、まあ、例えばエンツォ・フェラーリとラウラ・フェラーリっていうか、奥さんのラウラをこう、まあ、そのパラレルに置いて見比べてみるとか、あるいは奥さんのラウラとあのフェラーリエンツォのその愛人の、まあすごい後にならないとリナっていう名前だってことが分かんないんだけど、まあ僕らが彼女を、僕のなんかちょっと見間違いかもしれないけど、僕のなんか見た限りでは、僕らは愛人の名前がリナ、リナなんだっけ、
ラルティ、
ラルティだってことが分かるのはラウラと一緒だよね、確かね、うんうん、でまあそれを置いといて、まあじゃあとにかくラウラとリナを見比べるとか、なんかそういうような感じになってて、だから垂直だったものが水平に倒されてるっていうのが、まずそのフォード対フェラーリと今回のフェラーリの、まあ、違いで、そう面白いと思うんだよね。でもう一つは、あの マイケル・マンってあのなんか香港の人が出てくる映画がなんかマイケル・マン何作か、うん、外国で撮るっていうね、
はい、
外国で撮るものがあって、あれ外国本来はあの英語を喋らない人を撮るっていう作品があって、でこれちょっと後でもうちょっと詳しく戻りたいんだけど、まあ相変わらずその、まあ、どうやってこう英語を喋らせるかっていうあの問題がある。で、まあ、これもまあマイケル・マンのこれまでの作品にすでに立ってた問題で、なんかね香港のなんか人が主人公なんていう作品だったか、ブラックハットって言うんだ、ブラックハットってやつでは、いやもう主人公の香港の主人があのもうこれからもう英語で喋ろうかみたいなことをわざわざ言って英語に移行するっていうことがあるんだけど、今回はまあちょっとどうなってんのっていうね、今すごく複雑な仕組みができてるから、まあ後で戻りたいんだけどっていうのが一つと、で僕らの先週あの今度はそのマイケル・マンからちょっと離れるんだけど、僕らのこのパラキートの話で言うとね、先週そのヘビの黒沢さんの新作のヘビの位置っていうのを話して、まあその時に、まあ、とにかく黒沢さんの新作で「蛇の道」で面白いだバーだっていうか、画面の中でボケてるところとクリアなところがあって、まあ場合によってはっていうかすごい多くの場合にピント送り、フォーカス送り、ピン送りが、まあ、使用されてますよっていう話なんだしたと思うんだけど、まあ、今回の作品も、まあ、たまたまなんだけど、うん、人物を画面の中に縦に配置して、縦っていうのは、まあ、前景と後景みたいな、前景と奥、画面奥とかに、まあ、人物を配置して、で片方にはクリアに鮮明に撮るんだけど、もう一つの方はボケて撮るみたいな、であるいはその同じショットの中でもう逆にこうピントを変えて鮮明だったことをぼかして、なんていうの、あのボケてたことを鮮明にするみたいな、それピン送りっていうのもあるんだけど、まあ、それはあの黒沢さんの前回そのこの間話した作品でガンガン対応されてたんだけど、今回もまあそればっかりはっきり言ってでそれでじゃあ黒沢さんの蛇の道とね、あのこの作品のピン送りなり、あのそのクリアなところと、まあ、その鮮明なところとボケてるところみたいな、その配分みたいなものが黒沢さんの作品とどう違うかっていうことなんだけど、黒沢さんの作品ってそれだけじゃないんだけど、簡単に言うとまず終わりが鮮明に見えるわけ、終わりが鮮明に見えるんだけど、すかさずピントが本当にそうなのっていう方に送られて、それでもう一回ピントが戻るとそうだよね、まだ続けなくちゃっていうなるっていう、このなんかさ終わり本当にそうだの、そうだよねまだ続けなくちゃっていうのがピン送りで ABBA なわけで、そういう感じだから、まあ、ちょっとこう正反合じゃないけど、正反合みたいな弁証法風なピン送りになってて、それに対して今回のフォーダイフェラーリのピン送りって全然違くて、
フェラーリ
今回のフェラーリのピン送りってのは全然違くて、あのね、まず、まあ、今度いろんな詩があるんだけど、まあ、上げ台でまず言っとくと、要するにね一つのショットの中で二人の人がいるとやっぱりなんか多かれ少なかれなんか同じ時間を生きてるっていうか、同じ時間を共有してるように見えちゃうんだけど、この人は鮮明の時はあの人はボケてて、あの人が鮮明の時はこの人がボケてるっていうふうにすると、それぞれが全然別の時間を生きてるっていうの、一度に一緒のに一度二人が同時にクリアにならない限り僕の時間とあなたの時間違いますみたいな、なんかそういう感じで、なんか そういう使い方なわけだから、全然正反合とかじゃなくて、二つの素材が一つのショットの中でバラバラの時間を平行に生きるみたいな、なんかそういうことがあの鮮明とか鮮明とぼかし、あるいはあのその間でのピン送りみたいなことになってるっていうのが、まあ、興味深いっていうか、うん、と思いました。
なるほど、
うん、
そうでもやっぱり僕もこの映画を見るにあたってフォード VS フェラーリとの比較みたいなことはなんとなく思っていて、それまあフォード VS フェラーリってすごいいい映画だなってすごい面白い映画だなって思いつつ、なんか早い映画早い車を作ろうっていう映画だと思うんですけども、それにしては153分もあってこんなに時間がかかるっていうところのアンバランスさがなんかまあどうなんだろうってちょっと思っていたところでもあって、だから今回のフェラーリが全然どういう話か知らなかったんですけど131分もあるって聞いて、また早い車を作るのに時間をかける映画なのかなって思ったら、まあ、全然そういう映画じゃないっていうか、少なくともフォード VS フェラーリのようにそのなんかプロジェクト X 的な開発の裏側みたいなものはこのフェラーリっていう映画には一切出てこなくて、しかもまあなんか速い車、最終的にはもちろんレースのシーンになるんだけども、まあ、そのレースのシーンでも別に自分たちの、まあ、最終的にフェラーリが勝つんだけれども、まあ、なんか別にその勝ったこと自体はそんなに問題にならないような感じで話が進んでいくっていう話で、だからむしろなんかそのフォード VS フェラーリがなんか速いものを速くし何車を速くしようっていう映画だったとしたら、フェラーリはむしろなんか速くしないことみたいなことがむしろその問題になっているような感じがしていて、まあ、フェラーリっていうキャラクター自体がすごいなんか先送りする人として問題を先送りする人としてすごい描かれていて、まあ、そもそも最初のシーンっていうのは、まあ、最初のシーンというか、まあ、その1957年になってからの最初のシーンっていうのは、フェラーリは愛人の家にから目覚めて、で、まあ、家に帰っていくっていうシーンで、まあ、その家に帰っていくまでのシーンも、まあ、何も知らないで見れてると何が起こってるのか全然分かんなくて、すごいなんかこれからなんかものすごい殺戮シーンが起きるんじゃないかくらいの緊張感が漂っていて、まあ、それ自体まあ立ち上がりが遅い映画っていうふうにも言えるかもしれないんですけども、まあ、でそれで実際何が起こってたかっていうと、フェラーリが愛人の家から自分の奥さんの家に自宅に戻るっていうそれだけのシーン でしかもそれはそのシーンではそのラウラさんがもうすでに目覚めていて、まあ、ラウラさんはその時点ではそういう子供がいるような愛人関係がある女性のところから帰ってきたってことは知らないんだけれども、女性の誰か自分じゃない女性の家から帰ってきたってことは知っていて、誰と浮気してもいいけどせめてこうモーニングコーヒーまでには間に合いなさいとかって言って、まあ、遅れる人として描かれていて、まあ、他にも結構遅れるっていうことが割とこう印象的に描かれるシーンがあって、まあ、一つはなんか、まあ、そのフェラーリのその愛人との間に生まれた子供がフェラーリが今チームに入れた新しいレーサーのサインをちょうだいってお父さんに頼むんだけれども、もうなかなかサインをすぐ近くにいるにサインをもらわない、最終的にサインをもらうんだけど、まあ、それも結構後になってからだったり、あともう一つすごい面白かったのが、これからじゃあレースにフェラーリ社が出場しますっていう時になんか記者会見をするんだけれども、記者会見のその前段階でその部下に、この記者とこの記者はこれまでフェラーリについて悪い記事を書いたから排除しますかって言ったら、いや全員呼べっつって、それで全員呼んだ囲みの記者会見で、まずお前なんとかって書いたよな、もう帰れっつって、もう一人くらいなんとかって書いたからお前帰れっつって、一回呼んでわざわざ返すっていうことを、わざわざやるみたいな、そういう感じでなんかもうとにかく早くしないっていうことで、まあ、なんか早くしないことの、まあこの物語の中で一番重要なのが、まあラウラさんに自分が息子がいるっていうことを伝えないっていうことで、まあ結局自分伝えないままそのラウラさんが、まああることがきっかけで自分で気づいて、どうなんだっていうことを言って、まあしかもなんかそれも結構面白いのは、なんか その前そのことがバレる前にそのフェラーリが自分その愛人にもういい加減そのなんか洗礼式かなんかやんなきゃいけないから、フェラーリっていう名字をその自分の今の息子にもらえるのかどうかだけ考えてくれみたいな、 でもちょっと奥さんに言ってないしちょっと待ってよみたいな感じで言った時に、まあ、もうなちゃんとこう息子を誰が守るのか考えなさいって言う言葉を言って、 それでその後にフェラーリがそのラウラさんにバレちゃって、それで あなたの本当の子供なのっつって、そうだよっつって、じゃあ今後どうするか私考えますって、なんかもう考えろって言われた本人を経由して考える人が別に移行するみたいな、まあ、とにかくグズグズしてる人として描かれるっていう、なんかまあそういうなんかすごい遅く遅く遅くっていうことがなんかテーマになっていて、まあ、映画自体もなんかそういう、こう、まあ、最初に立ち上がりが遅いっていうのもそうだし、なんかすごいどうでもいい細部が割と急にフォーカスされたりっていうシーンがあって、まあ、それ一番覚えてるのはそのレース、終盤にレースに突入して、レースの途中でなんかピットインしたところでそのレーサーがバナナを食べて、そのバナナをフェラーリに渡して、あ、エンツォさんに渡して、エンツォさんがその隣のスタッフに渡して、そのスタッフがその見学していた子供には何とかってレーサーのバナナだよっつって、そのバナナをみんなでわーいって分け合うとか、なんかまあそういうこうなんか遅れさせよう遅れさせようっていうなんか意思が、まあ、別に映画その物語主軸とは関係ない細部までこうなんかすごい丹念に描くっていうことで、なんか全体的に遅れさせようっていうところが、なんかまあフォード VS フェラーリとはなんかまた違う意味で、まあ、違う部分なのかなっていうふうに思いました。
うん、なんかそれは本当その通りだなって今聞きながら思ったんだけど、そのまず遅れる話、まあ、遅れる話だったと思うんだけど、でさっきのその愛人の名前がリナだっていうことが僕らが伝えられるのが、まあそのラウラさんがあのそのカステルベトロとかっていうモーデナに実際ある、まあなんかああいうチータイのところに行って、初めてこうなんかこうポストから名前をね、手紙を引いて、あの瞬間に初めてリナ・ラールディだっていうことが分かるっていう、で僕らもそうなんで、それまで誰なんだかさっぱり分かんないっていう、で、あのその影親さんの話に出た冒頭と遅れることで言うと、もちろんそのあのエンツォが、自宅に帰るのに遅れるっていうのもあるんだけど、それと同時にそれより先だって、そもそもその最初に出てくる女の人が誰なんだか分かんない、うんうんうんうん、で、なんつうの、その影原さんが結構強調されてたけど、1947年に、エンツォ・フェラーリは奥さんのラウラと、会社立ち上げましたって書いて出てきて、それで、まあ、エンツォらしき人と女性がベッドで出てて、そのベッドからフェラーリが、エンツォが徐々に出てくるっていう絵を見せられたら、あれがラウラなんだなって、
本当そうだ、
まあ普通思うよねと。でそれでなんかその影原さんがおっしゃってるようなことが起きて、で、まあ、別の家にフェラーリがたどり着いて、そこでそのなんかこういろいろあって、ようやくそのそこで待ってた女性が、待ってたっていうかそこにいた女性がなんか電話かなんかをきっかけにラウラだって呼ばれて、あ、こいつがラウラなんだってやっと分かるっていう、じゃあさっき見た人は誰だったんだみたいな。だからまあまあもちろん僕はなんかリテラシーがないから分かんないのかもしれないけど、まあね、あのリテラシーがないのも映画を楽しむ一つの方法だと思うから、まあそこでそういう遅れがすでにあるっていうの、うん、と同時にまあそこでやっぱりもうすでにあのラウル、その愛人だって後から分かる人と、まあ、ラウラの、まあ、いろんな対比もあって、うん、で一番まあ簡単な対比としては、そのエンツォがラウラとのシーンでは、あ、違う、最初愛人とのシーンではその愛人と一緒にいたショットから外に出るっていうのに対して、今度その後からラウラがって分かる人とは、そのラウラがエンツォのいるショットに入ってくるっていう、うん、まあ、そういうような対比があって、それと同時に、まあそのエンツォ その最初 その愛人との方は、まあなんかこうなんていうのかな、ある種 その静けさだとか光の量だと 大量な光の量だとか、あとまあ動きの遅さとかみたいなものがあって、それに対してラウラとの方はあのもうちょっと暗くて動きが速くて、それでなんていうか、あのなんだろう、もう一つ何だったっけ、光、暗くて動きが速くて、あとなんだっけ、うるさい電話が何度も何度もかかってくる、でだけじゃなくて、飯使えないの人たちが入ってきてコーヒー入れるだなんだみたいなことをするっていう、なんかそういう対比みたいなものも、まあ、あるよね、うん、そういうふうに、まあ、だからそれがまずそういうふうに思うね、うん、それで何、まだもうちょっと僕が話した方が良ければ話すんだけど、あのだからまずその最初のそのだっていうの、だからまあこう今の話はあのまあ一つのこう仕方で、ある種のその二人の女性を見比べる、あるいは二人の女性とそれのそれぞれと持っているエンツが持っている関係を見比べるというようなことなんだけど、もちろんエンツとラウラを見比べるっていう話もあって、それがまああの例えばあのどそのなんか亡くなっちゃった息子っていうのがどうもいてね、
はい、
でその亡くなっちゃった息子っていうのをお墓参りみたいなのに2人はそれぞれ行くわけなんだけど、同じ日に行くんだけど、まあ、それも後で話すけど、あの行くんだけど、その時もまあ要するにこうエンツが亡くなった息子のディノとかっていう息子のお墓の前にいる時と、ラウラが亡くなった息子のディノっていうのお墓の前にいる時とで、まあ、取り方は全然違くて、エンツの場合はもう前から後ろから横から遠くから近くからで、もうあのもういくつものショットなのよね、一つに定まらないいくつものショットで撮られる。それに対してラウラの方は正面からずっとまあちょっと長めの長回しで、最初軽く微笑んでんだけど少し泣くみたいな、そういう絵があるんだよね。だからなんかこの対比っていうのは、例えばそのエンツォにはなんかこうザ映像っていうの、うん、エンツォの映像みたいなものがないんだよね。それに対してラウラの方はラウラのザ映像みたいなものがあるっていうので、これは多分作品の最後までもうラウラがガシッときちっと私はもうこの映像がありますよっていう、なんかそういうものがあるっていうのでいうのが、もうそのなんかこうディノさんのお墓参りの2つのシーンのまあなんかこう並べでまあ見えてくるものがあるっていうので、もちろんその僕がそのピン送りの話、あるいはまあその鮮明不鮮明の話で、あの2つのこう時間が共有されてない2人の人を1つのショットで撮る仕方だっていうふうに言ったのは、まさにその一旦いくつもの例があるんだけど、まず1つ分かりやすい例はそのまさにそのお墓の墓場のシーンで、まあそのまず最初にその、エンツさんが来て、その後にラウラさんが来るんだけど、だからエンツさんの、まあ、子供のお墓の前でのシーンがあった後に、その墓場の入り口にラウラさんが車で到着するっていう絵があるけどね、だよね、
はい、
でそれをさ、あのまあラウラさんがこう画面の中に正面から、ま、奥からこう車で入ってくるのを正面から撮った絵があって、でその車からラウラさんが降りてそれを少し追うんだけど、ずっとラウラさんにこう焦点が当たってて、でその追ってカメラが動くと画面の奥にエンツさん帰ろうとしてるエンツさんが映るんだけど、めっちゃボケてるわけ、めっちゃボケてる。でもう全然その時に僕らがやっぱ感じることっていうのは、あもう挨拶しないんだなぐらいのことじゃないっていうの挨拶しないんだな程度のことだったら別にじゃなくて、もう違う時間ですよ、違う時間、うん、全然何も共有しない、うん、2つの全然関係ない線があの並行して画面の中にあるっていう、 で、それで、それで、それの次にさらに、ラウラさんが、さもうそれでそれでそのままもうちょっとパンカメラ動くと、ラウラさんも画面の外に出ていっちゃって、そうすると画面の中に残っ、まずはあのボケてたエントさんのお母さんとそのなんかこう付き添いの運転手さんみたいなものにピントが送られるわけで、そうすると今度はお母さんが前に進んで歩きながら自分の死んだもう一人の息子の話をするっていう、でこれもだから要するにこう順番としてはだからもうラウラさんピントの合ったラウラさんとピントの合ってない、エンツォっていうの組み合わせと、ラウラから、お母さんへのピン送りっていうのが あるんだけど、まあ、それぞれが全然違う時間を生きてるっていう、まあ、本当に何も共有してない、何も共有してない、全然違う時間を生きてるっていうことがこう3人のこうパラレルみたいなものとして、まああるっていうのかね、うん、でそれに対してでここから、まあ、これちょっと、まあ、もっとあとでこの話一回でも掘り下げられるんだけど、まあ、他にもいろんなシーンがあるからね、なんだけどじゃ あ, そのじゃ あ,、まあ今のその墓場 の, その入り口の墓地の入り口 の, あのでのラウラとエンツのすれ違い、鮮明とボケてすれ違いに対して、じゃあでそれが、まあ、ラウラが前景、画面の前景に位置づけられてて鮮明で、画面のこう奥、画面奥に、エンツがいてボケてると、でこう縦の構図だと、でだけどじゃあエンツとその後からリナだっていう名前だって分かる愛人との関係はどうなのかっていうと、エンゾと愛人っていうのは、まあ、なんかその台所のシーンとかいろいろ、まあ、いくつかもちろんいろんなシーンがあるんだけど、基本的には一番絶対そこに戻れるっていう絵は2人がガベットの中で横並びになっててものすごい近く横並びになってて、横並びになってるから、これはこの間クロスする時でも話したけど、ピン送りもできないし、どっちかをぼかすとかそれできない、どっちにもあの同じように焦点が当たってる、でこれはやっぱり同じ時間を生きてる人たちの絵なんだよね。でもちろんラウラエンツォの側にもサイドバイサイドっていうか横並びになるとか、あるいは対面なんだけど真横から撮ることで、まあ事実上、まあ、絵の中で横並びになるとか、そういう機会がもう本当にわずかながら訪れるんですよ。で例えばもうそれでもうそれしかもそのなんかセックスを唯一セックスする、まあ、それもすごい問題含みのセックスだと思うけど唯一セックスするシーンとかで、セックスした後に2人がベッドの上でベッドの端に横並びに座ってるっていう絵があるとか、まあ、もうちょっと違うところでも、まあ、対面し合ってる2人を真横から撮ることで2人に焦点が合うっていう、そういう時間が一瞬訪れるんだけど、やっぱりそれ必ずぶち壊れちゃう、必ずぶち壊れちゃう。でそれに対してあのエンツォリナさんの方はさっき言ったようにこう2人が基本は並んでる、で例えばあのなんかそのラウラ違うリナさんが画面の手前でプラムを揉いでるっていう、はいはい、でその画面の奥にエンツが現れるっていう、この縦の構図で、しかも、画面手前にいるリナさんに焦点が当たってて、画面の奥に車でたどり着いたかなんかしたエンツはもう完全にボケてるっていう、もういやまあそういう絵もあるんだけど、それはだけど例えばそれラウリナさんはその プラム積みをやめて画面の少し真ん中ら辺に歩んでって、エンツはエンツで画面の奥から画面の真ん中に歩いてって、まあ、一つ その同じショットの中でまずその対面の結構近めの距離が近めの対面になって、もう真横から撮られてて同じ焦点が当たってて、しかもそのまま2人で今度は横並びになって画面の奥に歩いていくのが今まで全部一つのショットで、それと切り替えっていうか、もう向こう側180度向こう側からのショットで、今度は2人があの横並びになって画面のカメラの方に歩いてくるのが映すみたいな。でもこのだから今もだからその確かに縦の構図で、縦の構図で鮮明、不鮮明みたいなものが導入されてもすぐにその横並びで、2人に焦点が当たってるっていうところに解消されるっていう、だからまあすごいもうやっぱそういう関係なわけよ。だから、でそれでそのまあそうは言ってももちろん彼らも本当に縦の構図だからもうその息子をねどうのこうのとかいろんなその息子の名字に早くフェラーリにしろだとかなんとかみたいな話を今言ったやつでもその後すぐ始まったりするんだけど、まあもちろんそういうこうなんかこう常にこう、縦の構図で、ボケてる人鮮明な人っていうのが、リナさん、演奏の関係にも何回も導入されるけど、まあ、そうは言っても彼ら の, あの基本的な利用はサイドバイサイドで2人に焦点が当たっていく、うん、そういうようなものなんだよね。だそういうコントラストがあるよね、
うん、そうですね。まさにでもなんかその名字どうすんだって言った時はなんだか、まあ確かそのオペラに行くっていうシーンでそのリナさんが着替えてるシーンは、鏡の前でリナさんが着替えてて、でそのエンツォが鏡に映ってる形で、まあ、縦の構図とも言えるけどカメラ自体あ鏡自体は平面だから、まあ、横並びにも見えるっていうようなシーンもあったりしたような記憶がありましたけど、なんかすごい今言われたことと、まあ、あの若干関係するようなところで僕もやっぱりその最初にあのディノのお墓参りに、エンゾが行くシーンがもう本当にあらゆる角度から撮られてるっていうのはまさにびっくりするくらい本当にもうそこら中から撮られていて、で、まあ、そこに関してそのたまたまこの間あとか今出てるキネマ旬報を読んだら、うん、鈍谷隆さんっていう批評家でいいんですかね、まあ、批評家のようなあの方がこの、 フェラーリをはじめとするマイケル・マン論を書いていて、うん、読んでみたんですけど、うん、まあ、その鈍谷さんが言ってることっていうのは、マイケル・マンっていうのはすごい完璧な映像を撮る人だって言っていて、その完璧さっていうのは CM 的な CM フィルム的な完璧さだっていうようなことを言っていて、まあ、それどういうことかっていうと鈍谷さんの言い方だと、うん、映画っていうのはちょっとなんか記憶を頼りに言ってるんで、ちゃんとしたのはその本を当たってほしいんですけど、うんうん、映画っていうのは、まあ世界をある世界をそのまま再創造するような不可能な企てに立脚しているから、必ず不可能だしかつ余剰過剰な部分が出るっていう、うん、でそう CM フィルムっていうのはそういう過剰な部分を抑えて神秘的なっていうか、まあ、かっこいい映像だけのいいとこ取りでつないだようなものが CM 的な映像の完璧さだって言っているはずで、で、まあ、そう具体的にじゃあフェラーリでどの部分がそうなのかっていうのを、まあ、なんかはっきりは多分指摘してなかったと思うんで、うん、ちょっとニビアさんの話とは変わってくるのかもしれないですけど、まあ、確かにその CM 的な感じっていうのを言わんとしてることはなんとなく分かるなっていうのはやっぱりそのまさにいくつもどこからでも撮っちゃう、カメラをどこにでも置いちゃうショットっていうのがすごい出てきて、そのお墓参りのシーン以外でも、まあ、基本的にマイケル・マンっていう監督はそれこそさっき180度切り返しって言ってましたけど、本当にこうイマジナリーラインみたいなのが 全くないかのような感じでカメラをそこら中に置いて、それをなんか一つの映画にしてしまうっていうような、まあ、大胆さみたいなのがこの映画にもはっきりとあって、で、まあ、でその CM とかだったら、まあそういう、こうど、まあ、そのイマジナリーラインを超えちゃうから、人物関係、人物が どういう位置関係にいるのかっていうのが、まあ観客はすぐには分かんなくなっちゃうような、まあ分かんなくていいっちゃ分かんなくていいのかもしれないですけど、まあ分かんなくなっちゃうような部分も すごいあって、まあ最初のその、例えばフェラーリが自宅に帰った、エンツが自宅に遅れて帰ってくる手前のシーンで、なんかオペラの一段みたいなのに遭遇して、なんか嫌味を言い合うっていうシーンとかは、もうどこに誰がいるのかほとんど分かんないような感じで、まあすごい頑張ってちゃんと把握しようと思えば、ね、分かるんだけど、まあ、パッとは分かんない、どっちが右にいてどっちが後ろにいてどっちが前にいるのかとかはあんまり分かんないような感じなんだけれども、ただ、ね、まあ、確かにだから CM っていうのはそういう、まあ、かっこいい映像だけを切り張りしていても、短いから、まあ別にそれが位置関係とかまあどうでもいいのかもしれないけど、まあ映画としてやるある程度長さを持って一つの映画の作品としてするなら、まあそれだけじゃ、まあなんかバラバラなものをバラバラのまま放置したような感じになっちゃうようなところは、まああるんだろうなって思っていて、まあ別になんかいい例は全然思い浮かばないんですけど、今急にパッと思い浮かんだのは、そのトム・フォードっていう、あのファッションデザイナーとしてはすごい優れているんだけれども、撮ってる映画がなんかどうなのかあんまりよく分かんない映画を撮ってる人がいて、その人が撮ったシンプルマンっていう最初の映画とかも、まあ、いろんなとこから撮るんだけど、なんかバラバラなまんま見せられてるような印象があって、ただじゃあそういうバラバラなまま放置されている映画としてフェラーリがあるのかっていうと、なんかそういう感じもしなくて、じゃあなんでそうなのかって言った時に、やっぱりなんかすごいアクションつなぎっていうのをかなり重視してるっていうか、あのもうこっちから撮ったりあっちから撮ったりするんだけども、まあすごい大雨なところもあるにしても、割とアクションの途中から途中でつないでるからこそ、なんか一つの塊としてちゃんとフェラーリっていう映画が見えてくるなっていうようなことはすごい見てて思いましたね。そうだからさっき言ってた、そのエンツォとリナスのその横並びのシーンとかも、こう横並びになってるんだけども、片側からと、あのエンツォ側の片側からとリナ側の片側から撮っていて、なんかそれ自体はもうなんかどっちも同じ方向向いてる話になっちゃうんですけど、なんかそういうのも含めて、でもなんかアクションの途中で切り替わるから、なんとなく一つの塊として迫ってくるなっていう、なんかまあそういうことはそのなんか思いましたね。
うん、なんかね、そのね、さっきその多分その僕まずニブヤさんのその文章読んでないから、うん、あんまりニブヤさんの話には入れないんだけど、うん、今の鍵屋さんの話聞いてね、あそれだから僕はあの、エンツォとラウラの対比を重視してて、それ今言ったやつって全部エンツォが引き受けてることでしょ。僕が重視してるのはラウラには正しいイメージがあるっていうことを、この先で一番重要な人はラウラだから、エンツォじゃないから。でエンツォはもう本当にどんな映像でも撮ってくださいっていう人ですよ、基本的には。だからまあそれを今言ったようなその CM だったら知らないけど、そういうものにまあ当てはまって当たり前っていうか、そういう人として描かれてるから、それでいいんじゃないっていう。でそうじゃ、それじゃなくて、ラウラの最後の、例えばラウラの最後にこう、最後のエンツォとラウラの会話のシーンで、ラウラもう最初切り返しだったのに、途中からラウラしか撮れなくなる。でしかもそうラウラしか撮らなくて、すごく長く、もう一種のなんかもう不屈なさっていうの、なんかこう抵抗とかいう名前で呼ぶにもちょっとこうなんかちょっと生ぬるいぐらいの力強さが、存在の力強さみたいなのが、これもはっきり言うとペネロペ・クルスの力にもよると思うんだけど、はっきり言うとね。だけどとにかくそれで、しかも2個目に撮った時は、その同じ、その1回ちょっとこう、 エンツォへの切り返しがちょろっと挟まった後にもう一回ラウラの方に戻ると今度はもうちょっと寄りになってて、さらにもうすごいあの安定したカメラの動きで寄りになってて、しかもさらにズームで寄っていくっていう。でその時はもうこれは僕らはそのもうなんかその今言って CM だとか何でとかでひっちゃかめっちゃかとか何の関係もないあの何の関係もないものを見せられてるとしか言いようがないっていうの、うん、でまあそういうふうにまず思うよっていうのが一つだから。でこれはあのちょっと僕はちょっとはっきり言えないけど、僕にとってはアダムドライバーって、まあ、エンツォ役でやってたアダムドライバーだったけど、うん、アダムドライバーってなんか僕最初にそういう気がついたのはあのジムジャームシュの何かオカンアートの映画あるじゃん、
パターソン、
まあ、僕はあのオカンアート映画っていうふうに、
あ奥さんの作る、
そうでパターソンとかいう野郎主人公もだくだらない芸術みたいなことやってるじゃない、
あ、まあ、詩を書く、
うんうん、はいはい、ってか始まって、はいはいはい、あのこの間のレオスカラックスのなんちゃらとかいう、まあ、それくだらないやつの役ばっかりやってるわけ要するに、まあ、なんかこうヘッドが出るよこいつっていうでそれがまさに演奏なんだよ。
あ、
はっきり言ってくだらないシーンのないくだらないやつなわけだから、そういう CM ショットにぴったりっていうの、うん、だから別にアダムドライバーのせいじゃないよ、うん、アダムドライバーはそういうことやるっていうことを引き受けてる人だから立派なもんだと思うけど、で それでそれに対してもうあのまあ、ちょこういう言い方はまあちょっと曖昧なんだけど、まあ、あのペネロペ・クルスの演じるっていうふうにつけた方が良さそうなラウラの腰胴に行った感じっていうのはもうとてつもないものがあって、もう CM とは何の関係もないっていうの、はっきり言って、だからっていうことがまず言っときたいことだよね。でそれとそのカリアンさんが話に出たあのなんだっけ、そのピエロフェラーリなのかピエロアラルディなのかっていう、うん、あのシーンの撮り方はもうおっしゃる通りで、あのまずその画面がまあほとんどスプリットスクリーンみたいになってて、ね、うん、で左半分に、まあそのまあ、リーナがお化粧かなんかして映ってて、まあ、ちょっとはっきりして、うん、はっきり映ってて、で右半分の奥の方に、鏡に映った、なんだっけ、エンツォが、ボケて映ってるんだよね。でまあ、そのでそれで、まあ、そこでもうすでにこうでまずそういうのがあって、でこれでまあ一種さ一つのショットの中で切り返しをやってしまおうっていう、うん、まあ後からちょっと思い出せればもう一つ別の例を言うんだけどっていうことじゃん。 で僕興味深いのはあのだからまあそれがひょっとすると CM 風なのかもしれないけど、一つのショットで切り返しをやってしまおうっていうのにそれをわざわざ分割してもう一回切り返しにするわけで、もうほとんどその今言った、まあ、引きのこうなんかそのロングショットの、左側部分と右側部分の切り返しみたいなことして、その時にやっぱびっくりするのがそのどっちもあまりにも同じ画面で左側なり左側どっちも同じ方を向いてるっていう、でこれがまあ影山さんが言ってたイマジナリーラインの無視みたいな話なんだと思うけど、まあオズみたいなある意味で、でだからまあオズが CM ならマイケルマンも CM なんじゃないのっていうふうにまあ僕なんかは思うんだけど、でさらにそれですごいのはそれをね、そのね、もう一回それでだからもう僕からすると何なんだよっていう、一個のショットで切り返しやっちゃおうぜって話なのかと思いきや、それをもう一回切り返しに戻しましょうみたいな感じで戻すんだけど、それをそのまま戻すからどっちも同じ方向いちゃってるっていう。でさらにそれをもう一回じゃあ一つのショットに戻しましょうっていう時にちょっとそのリナさんを移動させて戻すんだけど、その時にすごいのはもう一つのショットの中で二人が同じ方向向いてるところどころか アダムドライバーは画面の右側の方を向いていて、リナさんの方は画面の左側を向いてるっていう、イワジュラリードラインの武士とかいうよりはもうなんか交錯しちゃうんだよね。だからその別の意味でだよ、だからそのアイラインマッチとかいう意味じゃない、もう逆にこうだからもうあそこは本当にそういうなんかそうなってて、でここはもちろんその僕が言うそのサイドバイサイドに並んで2人が同時に同じようなフォーカス当たってるとかっていう、そういう幸せな時間の話じゃ全然なくて、2人の間に訪れる最大の危機の瞬間 でそれがただ単に最初からもう2人が別々で同じ画面の中で同じ方を向いててみたいなことだけじゃなくて、でも 1,2,3 で3個目のショットの時にはもうそれぞれが別の方を向いてるっていうのが1つのショットの中で見せられるっていう。だけどこれ本当は同じ方、本当は目と目合ってるって、本当空間のタブに翻訳せばそういうことになるんだと思うけど、そういったことはさ見た目の問題の方が重視重要だから、そういったことはどうでもよくて、でそういうもうサイズ、そういう風に最大の危機っていうのが画面上にはっきりこう示されるっていうの、目に見えるように示されるっていうのが、まあ僕があそこのシーンの面白いところだなと思ってることだよね。でそれで、それで、まあ、鍵屋さんのその、今の話と、まあ、うまくいけばその鍵屋さんが挙げた、モーデナの街に、そう家帰る時だよね、エンツが家帰る時に、モーデナの街に着いてすると、オペラのご一行さんがもう到着してますよっていうあれだよね。でその話と今のその鏡を使ったわけのわかんない切り返しの話を総合した話をここから今僕が行ければ行きたいなと思って、忘れちゃうかもしれないけど何の何を総合するんだっけって聞くかもしれないけど、でまずまずそのオペラのご一行さん来ましたよのやつは本当に面白くて、そこにまあ英語とそのイタリア語のおかしな関係があって、基本的にこれはもうイタリア語がガンガン喋られてるわけ、映画の中でガンガン喋られてるんだけど、その中からふっと英語が浮いてくるっていうのっていうことが起きるのがまさにそのシーンで、もうでそれまずそれってさ2つのショットができてて、一つは画面の手前に、まあ、前景に、エンツがいて、後景に、その群衆みたいな、群衆というか人の集まりみたいなものがあって、それがどうやらそのオペラのこう皆さんらしいんだけど、その中一番最前線の人で、それでエンツの方にだけ、フォーカスがあってて、奥はもう全くよく見えない、よく見えない、だけどそこから突然こう来て、なんだっけ We have to talk We have to talk と、とかいうなんかこと急に英語で、もう今までわなんかうすらぼんやりした人の群れがさビービキビービキイタリア語喋ってたのに、いきなりなんかさそのボケたまんまで一番先頭のやつが突然英語で、画面手前のクリアに映ってるエンツに話しかけてくるって、この絵なんか英語の浮き分、こうなんかこう一種のなんかボケたイタリア語っていうボケた背景からなんかちょっとした英語が、なんか湧き出てくるみたいな感じなんだよ。でそれがそういうことが起こって、しかもこれですごいイタリア語ってボケてる、あの映画の中でボケてるよってことと、ボケて全部今までの話のボケてるよって話とちょっと違うんだけど、あの映画の中でイタリア語がボケてますっていう位置づけになってて、でそれがすっごい笑っちゃうのは、その多分それを鍵屋さんの話にあったんだと思うんだけど、今度それ180度逆から撮るんだよ。そうだから今度は群衆の方が画面手前にいれば、群衆の方が前景にいて、画面の奥にもう今から家に入りますっていうエンツが映ってたけど、やっぱりエンツに焦点が当たってて、手前にいるのにすごいボケてるわけみんな、だからで手前でもイタリア語を喋っちゃってるっていうね。だからここでボケたイタリア語からクリアな英語が突然こうなんていうか飛び出してくるみたいな、 なんかそういう仕組みっていうのがまああって、まあ、そもそもこの映画は本当にそのちょっとそのせあそれこそ総合シーンのところに行く前にそのこの映画の言語との関係を一応言っておくと、まあそもそもさ、なんていうの、ペネーロペ・クルスがっていうスペイン人の女優さんがスペイン語の訛りで喋る英語がイタリア語だっていう設定なんで、おいすごいよねっていうさ、面白いっていうか、まあ普通よくまあある程度やる時期までのハリウッド映画にまあよくあったっていうのはよくあったと思うんだけど、まあそういうまあそういう昔ながらの面白さがあるっていうか、なんかもなんてことで昔ながらの面白さはね、ある種のね黒沢さんがなんかそのハリウッドのまあなんだろう、まあ60年代ぐらいまでの車足のシーンでスクリーンプロセス使うわざわざその80年90年使い直90年100 2000年代使い直すのと同じような面白さがあると思う。だからおかしい、だっておかしいよね。だからさ、例えばもうだから例えばそのなんだろう、スピルバーグとかで、スピルバーグとかもすごいあの言語にこだわってるけど、うん、もうあの例えばトリフォーが出てくると、うん、あの未知の遭遇で、はいはい、トリフォー出てきたらトリフォーは英語だまりのフランス語で喋んない、フランス語だまり英語しか喋んない、うん、フランス語しか喋んないで横に通訳がいて全部通訳すると。でまあ、それはまあそういう、そういうテーマがさターミナルとかそういうところでもやってるけど、とにかくそのもうスピルバーグ以降そんなおかしいじゃん、そのなんていうの、なんとかあまりで英語をしゃべらせてそれがまたなんとか語ですみたいなことにするみたいなことは無理がありすぎじゃないっていう、もうそういうこと誰も信じないよっていう時代に、もうスピルバーグ以降だった、スピルバーグ以降かもっとスピルバーグ前からか知らないけどだったのに、それにもう一回戻っちゃおうっていうのはもう本当に車のシーンの時にスクリーンプロセスやっちゃおうみたいなと全く同じ発想で、それ自体もまあ面白いと思うし、でね、それでもう一つは、もう一つはさ、それが鏡とそのイタリア語うんぬんの絡みなんだけど、あのエンツォがさ床屋に行くシーンがあるじゃん、
はいはいはい、
エンツォが床屋に行くシーンっていうのは鏡を使ったシーンで、それで要するに、鏡に映ってるエンツォが前傾にいて、その同じ鏡の後ろの方に、なんかその、モデナのフットボールクラブの会長さんみたいなのが映ってて、まあ一緒軽い口論みたいなんでね、でそれがまず1個目のショットだよね。で1個目のショットで、2個目のショットはエンツォがなんかそのエンツォ の, あの床屋さんで椅子座ってても倒してひげ剃るよっていう時に、今度は本当実物のエンツォを撮って、でその後ろに、なんだっけ、なんだっけ、
サッカーチーム、
サッカーチームその、そうそうそう、会長さんが映るみたいな絵があって、でそれがさ、そのさ全部さ、もちろんお話英語だ、英語なわけで、でこれでだから要するにこう、まあ、いわばこう鏡を使った、鏡を使った一つのショットでの1個目は鏡を使った一つのショットでの切り返しみたいな、さっきの話と同じようなの、ちょっと違うんだけど、ね、2人とも鏡に映ってるから、で鏡を使っても、まあそうは言っても鏡を使って一緒切り返しみたいなのでやってて、2つ目は鏡を使ってないけど、なんだかなんか2人喋ってる人が2人映るっていう絵になってて、まあ、どっちにしても、まあ、ある種効果としては切り返しで、まあ、それ自体は鏡の話としては面白いんだけど、で話の内容としてはさ、要するにさ、なんかお前フェラーリとさ、そのサッカークラブとさ悪口の言い合いみたいな感じで、でも最後そのこうで、それでしかもだっていうか、あのピントの問題も絡んでんだけど、ちょっと詳しく説明したいけど、でその最後、あ違う2つ目のショットに映った時に、サッカークラブの人が、モーデナフットボールクラブはエミリアの誇りだって言った瞬間に、ドドーンっていう引きの絵に急になって、 で、まあ、ずらーっと3人ぐらいのお客さんと、まあ、それにくっついてるその床屋さんたちが、うん、バーバーって言って床屋さんがずらーっとこう横に一列に突然映ってダイダイみたいな感じですっごいイタリアがわーってくるわけだからその時 の、まあ、その今までのさこの切り、まあ、疑似切り返しみたいな中でそれあれ入ってきた時からさグッドモーニンググッドモーニングコンドなんでコンドトーレコンドトーレとかなんとか入ってきてもう英語で入ってくってさ、とにかくさ、
コメンダトーレ、
コメンダトーレ、コメンダトーレ、グッドモーニング、そうね、コマンダトーレだからね、コマンダトーレ、もう、あの、で、それで、だから、それでもう、それで切り返しでさ、もう、すっごい、もう全員こうイタリア語みたいな環境が、切り返しのこういう、なんかこう、なんつうの、閉じた回路の外に完全にはみ出てたのに、突然、モダナは、モダナフットボールクラブは、エミリアのプライドだとかって言った瞬間にブワッ全然違うように変わっていきなり外に画面の外に追い出されてたあのおかしなこうイタリア語環境が突然画面の中をこう占領占拠、まあ、全面的に占拠するっていうなんかこう変わったすっごい面白い、うん、あの映画あるなとあるよね、うんうん
でもイタリア語っていうとそれこそもしかしたらこの映画の中で一番みんなが幸せだったシーンかもしれない。オペラのシーンもあれってイタリア語ですか。
そうだね。そうそうそうそう。
まあ、そこもなんかちょっと特殊っていうか、まあ、オペラを見ながらてかオペラを見てるのはエンツォとリナだけなんだけれども実際に、
うん、
でラウラはあのなんか。もう行きたくないからなんか適当に欠席の理由言っといてって言って、うん、ラウラは家にいると、
うん、
でなんだけどでエンツォはそのオペラを見ながらなんかありし日なんか息子が生きていた時の過去を思い出してでリナもなんか懐かしい時代を返す、うん、そのオペラを返して回想するっていう、うんまあ、感じなんだけどもラウラは家にいるにもかかわらずそのオペラを見てないのにあたかもそのオペラを見たかのような形で自分も過去を回想するっていう感じでそのラウラだけその何か一つの何かを返さずにもう自分の過去に一気に行ける人っていう意味でもなんかやっぱりその3人の中でラウラが一番そのまあ顔まあ、それも顔のシーンでもあるけども一番こう重要人物だっていうことは分かるシーンかなって思いましたね、うん、てかまあそうあれそれなんでそのイタリア語の話の時にあのオペラの話をしたかっていうと、まあ、オペラを聞いてる人この人たちはみんなちゃんとその歌詞を理解できてるんだなっていうことがなんかすごいバジバジと分かって、
うん、
あそっかこの人たちイタリア人だったんだっていうことを思い出したっていうシーンでもあったからなんですけど、はい、
まあなんかあのイタリア語の話はもう一つ興味深いのはあの前にまずそのオペラのそのところはについて言っておくとオペラのところはあの僕が思い出したのは多分もう忘れちゃってる人が多いし限りそれも忘れちゃってると思うけどアラン・レネの「オンコネラ・シャンソン」というだいたいこの歌知ってるみたいな感じのタイトル 歌がどういうことっていう、はいはいはい、あ恋するシャンソン恋するシャンソンっていう日本語タイトル、はい、オンコネラ・シャンソンってだからその歌知られてるっていう、うんうん、主語が誰だか分かんないし主は誰だか分かんない誰かに知られてるっていう、うん、そういうタイトルだね現代は、ね
はいはい、
でそれがさあのさあこの間 あれってそうじゃないあれあそうだよあれフランソザーハリーの曲だよフランソザなんかあのなんか女の子と一緒にダンスに行くとかいう内容のフランソワ・ザーハニーの曲がとにかくかかるわけで、はいはい、これからなんかみんなでお祭なんかフェットミフェットっていう人のうちのパーティーに行きます、はい、でその時に一つの曲でこういろんなこうみんながこうそれぞれが準備してるこれから出かけますって準備してるがこうシリーズみたいな感じで映るんだけどそれになんかこうちょっと軽く似てるなっていうまず思ったよっていうことが一つとでそれと違うのはもちろんそれぞれがまあその階層だっていうことが今回違うんだけどまああそこも僕からするとその幸せであると同時に幸せな時のことの階層なんだけどやっぱり僕からするとすごいなっていうかそれぞれの階層が一人一人の階層がまあ独立しててもうなんかこう同じだからその歌同じ歌を聴いてるっていう ことが、まあ、なんかその同じ時間を共有してるっていうことでは別にないっていうか、なんかこの独立した階層が、連なりになって一つの曲に合わせて、並んでるというような感じだと思うの。でだからなんか僕はそこもなんかある種のパラレリズムっていうか平行性みたいな感じを、まあ、僕の一番絵で捉えたいやつとはちょっと違うけど、こう作品の一つはこうみんなバラバラだっていう、だから僕がなんかその幸せ思い出されてることは幸せなんだけどと同時にあれ自体はみんなバラバラっていう、でなんか一つの曲に乗ってみんなで思い出してくれてみんなで一緒だよなんて話じゃ、影山さんの話でもそうじゃないよねって話だと思うんだけどっていうのが一つと、でとは言ってもとは言ってもあそこってさ、なんかさ、それがなんかこう面白いんだけど、それがひょっとすると影山さんがアクションつなぎだっていう、アクションつなぎってもちろんさ、アクションあのもうほとんど文字通りの意味で言っておっしゃってるのは知ってんだけど、まあ一種のアクションつなぎにも似た、なんかそうは言ってもおかしなブロックを形成させる変なロジックがあるとしたら、なんかあそこって一目が ラウラなの、ラウラの思い、ラウラから始まるのかもしれない、ラウラでお母エンツォの母さん、ラウラでエンツォの母さんで、エンツォの母さんからエンツォに行って、エンツォからリーナに行くっていう、でラウラからエンツォのお母さんって、まあ、息子を失いましたっていうつなぎが微妙に、僕がだからそれをまあメタファーでアクションつなぎと重ねたいロジックなんだけど、これすごいメタファーだからね、もう本当の意味でのアクションつなぎも何でもないんだけど、あのでお母さんからエンツォっていうのはそのアルフレードとかっていう お兄さん、お母さんにとってのもう失った息子と息子もう一人息子であると同時にエンツにとってのお兄さんみたいな、そういうなんかこうちょっとつながりがあって、それでエンツからラウラは、ラウラじゃんリーナは、まあ、2人が出会うっていう話がクッション、まあ、クッションじゃなくてもないかつなぎののりじろみたいに、なんかかぶるなんかテーマみたいになって、だから本当に一つ一つもそれぞれが独立して無関係に思い出してる孤独な階層のシーンなんで、集団的になされてるけど孤独な、とてつもなく孤独な階層のシーンなんだけど、階層1と階層の2の間に微妙な論理的なつながりがあるっていう、なんかそういう仕組みになってるものだなというふうに思ったよ、だからまあそういうことだよね、でね、だからその言語に関しては、ね、例えばあそうだね、まずその2つ言っとくと、1つはもうそのこれラウラの揺るぎなさっていうのはものすごいものがあって、あの銀行で初めてカステルヴェートロのことを聞いた時のから始まるいくつかのショットで必ずラウラの顔が真正面から撮られてる、ラウラの顔が真正面から撮られてるってことが貫く複数のショットが、ラウラが銀行から出て車に乗るまで続くって、銀行にいる時から銀行の廊下を通って車に乗るまで続くっていう、なんかそのなんかこう揺るぎなさっていうのがあるし、それはまあ僕からするとなんかもうあの、エンツォが引き受けてるある種のこう何でもどんなショットでもありですよみたいなこととは対比をなすものな気がするっていうのが一つと、あそこでそのあの同じ銀行2回目だったか1回目だったか忘れたけど、どういう名前ですかって聞かれて、デポタゴとかっていう人の名前で DEPO っていうじゃん、あそこはあそこで言語の問題で、デポタゴっていうのはよく知らないけど、まあ、スペイン人っていう設定だから、そのデポタゴさんスペイン人っていう設定だから、イタリア人の銀行家はスペルがわからないから教えてやるっていう、その言語の問題がなんていうの、少しこう浮上してくるところなんで、あれ で、それと似たところが終わって、今度はエンツォがデ・ポルターゴに自分の息子の名前を教え、すごい大切な人に会ったらサインあげなきゃいけないからって、さっきサインがいつまでたってももらえないみたいな話のところで、ついにもらえる時にも綴りをわざわざ言うわけで、これはもちろん鍵和田論からいくと、えもらえるっていうのにまだ遅延みたいなことでもあると思うんだけど、まあ、今の僕の話で言うと、これは今度はスペイン人にイタリア人の名前の綴りを教えるっていう、そういうだから英語イタリア語でなんかおかしな関係がもう明らかに築かれてるだけじゃなくて、さっきも言った通り、そのペネロペ・クルスがそもそもスペイン人でスペイン語だまりのもう磨き、わざわざやってるスペイン語だまりの英語をイタリア語だよみたいなこととして聞かせるみたいなことと、このなんかスペイン語イタリア語のおかしななんかこうなんかゲームみたいなものも仕組まれてるっていうことだよね。で、言語で言うと、もう一つ僕が興味があるのはあったのは、まあ、いくつかのところで言語と映像の変わった関係があって、これもね、そのピン送りに関係があるんだけど、すごいあの画面の手前にものすごい寄りの寄りで、ラウラの横顔が映ってると、その奥にエンツォが入ってくる。で、エンツォはボケてんだけど、逆だ。エンツォが入ってきて、まずエンツォに焦点が当たってて、で、なんかあって、ラウラの方に焦点が今度はピン送りされるわけ。それでエンツォが画面の外にまた出ていくわけ。そうすると、少しカメラが、浮上して、浮上したか下に下がったか分かんないけど、ちょっと動いて、ちょっとそのフレーミングを変えるわけ。それで今はラウラに、なんていうのかな、焦点が当たってるんだけど、もう一回画面、もういなく、あのエンツがいなくなった画面の奥にもう一回ピント送るわけ。そうすると、プラモデルっていうか、なんていうか、あのレーシングカーの模型が映るっていう、あれはもうとっても面白いと思うので、僕からすると多分ちょっとだけあの墓地の入り口のところのピン送りもちょっとだけなんか1、2、3みたいな感じで、なんとなく思い出せるんだけど、ちょっと遊び置いといて、とにかくさ、その時にすごい面白いのは、画面の奥に現れた、エンツォに当たってたピントが、多分ね、ドアのとこに封筒を置いといたみたいな話をラウラがするのに合わせてるぐらいで、ラウラの方にピントが送られるんだけど、そのまま結構速いスピードで今度はもうエンツがいなくなった画面の奥のその模型の方にピント送られる時に、すごい面白いのは、ね、一種のなんかそう、物がどこにあるかっていうことが、口では封筒がどこにあるかっていうことが言われるのに、絵ではそのもすごい問題なわけじゃん、このレーシングカードプラモデルは、とてもないものなわけじゃん、これ重要なものなわけじゃん、それがどこにあるかが絵で示されるっていう、この中で物がどこにあるかっていうことが口で言われると同時に絵でも見せられるけど、口で言われるのはそれはそれで重要な封筒で、絵で見せられるのはひょっとするとそれ以上に重要な、まあそれ以上に重要なあのレーシングカーの彼女がリナさんの家から取ってきた、
まあ、子供の遊んでる模型、
そうまあすごい面白いと思うよ。だからまあそういうことだよね。他にも何かあるのかもしれないけど、
なるほど、結構時間的にいい時間かもしれない。まあじゃあこの辺でちょっと、
そうだね、とにかくあのペネロペ・クルスが とにかくすごい、
うんうん、ペネロペクルスがすごい、
うん、
不屈の、
うん、不屈の人、うん、すごい、
はい、っていう結論で今回はじゃあひとまずよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ来月もよろしくお願いします。
お願いします。
さよなら。
さよなら。